なたに
こんにちは、増山玲奈のドラゴンジャーナル。
つながれつながれ、心の中にあるドラゴンジャーナル。ふ
ー、こんばんは。いつもドラゴンジャーナルを。こんにちは、世界を楽園にする映画監督、増山玲奈です。今回ですね、なんと、毎回、多摩レイクサイド FM にて放送しております増山玲奈のドラゴンジャーナルという番組が、なんと、地上波市川うらら FM でも、並行してスタートすることになりました。ありがとうございます。この、増山玲奈のドラゴンジャーナル、NPO 法人ゆずりはの会のご提供でお送りをしております。この NPO 法人ゆずりはの会の、提供でお送りしております、ドラゴンジャーナルは、世界中からこう動いていく、上り竜を上げようみたいな形で、いろんな活動をしている世界中の仲間と、平和を作っていくために、こうポジティブな流れを作ろうという思いで、ミュージシャンであったり、ジャーナリストであったり、また社会活動家の方であったり、占い師さんであったり、様々な方のお話をお聞きしたり、私増山玲奈のライフワークである国際文化交流活動の状況をお伝えしております。また、様々な自治問題について、自治問題を切るみたいな形でですね、発信をしているわけなんですけれども、今後イギリスにも行くんですけど、イギリスからもいろんなところから、人々がより良い社会を作っていこうみたいな、形で発信を、メディアの発信をしていけたらいいなと思っています。この市川うららでこの番組を聞いてくださってる皆様、私、ルイノアール、ユリアの館という番組のサブ MC として、時々登場していたので、私のことを知ってくださってる方もいるかもしれません。私、増山玲奈、映画監督をしておりまして、最新作は、始まりの日、ベーシックインカム元年という世界で初めて、最低限の生活保障を人々にしていこうということが、もし日本でスタートしたらどうなるかなということをドラマ化した映画を作りまして、ポルトガルや台湾の国際映画祭でも、上映しています。ピースアートセンター、増山玲奈美術館、所沢という美術館を、この、ドラゴンジャーナルの生みの親であります、NPO 法人ゆずりはの会の代表の斉藤秀夫さんに作っていただいて、ピースセンター、アートを発信するということを、ライフワークとして行っております。で、将来の夢は、世界中の人たちが平和に生きる世界を作ること、猫がいて、時々犬がいて、お母さんがいて、友達がいて、安心して眠れる社会を、学べる社会を作りたいなという思いで、様々な発信活動を続けています。まずですね、今、かなりの時間、テレビでもワイドショーでもやっております。安田純平さんが、シリアで拘束され、3年4ヶ月を経て、解放された件につきまして、お話をしていこうと思います。まず安田純平さんは、私もよく一緒にご飯を食べたり、友達のお家でパーティーをしたりしている中で、友人なんですね。なので友人同士顔を合わすたびに、安純まだ帰ってこないねっていうのが、いつも合言葉みたいになってまして、 あ、ありがとうございます。今、ライブ放送でもしてるんですが、ご活躍いつも拝見させていただいてますというヤスさんからのメッセージいただきました。辺野古でもいつも活動ありがとうございます。今、そう、話をしていましたが、安田純平さんが解放されて、本当に、まず、第一声に思うのは、よかったなーって、帰ってきてよかったなーって思います。帰ってきてから安田さんに会ったのっていうことなんですが、まだ会ってないです。ただ安田さんは、本日が、11月の2日になるんですけれども、2日の11時に日本記者クラブで記者会見がありまして、そこに夫のしばれが行く予定です。で、帰ってきたことは大変、良かったなと思うんですが、その後の報道の、質と中身ですね、これが本当にひどいなと思うんですよ。そのことについてきちんとどこがひどいのか、そしてどういうところを改善すればいいのかということは言われっぱなしではなく、きちんと反論をしていかなければならないなと思います。もちろん安田純平さんではないと、この3年間どこで拘束されて、何か拘束されることに関してミスがあったのかなかったのか、落ち度がなかったのかということですとか、どういった場所に拘束されてたのか、数百人の方がいる拘束場所で、パレスチナの方もいたり、エジプトの方もいるっていうことですよね。そういった状況で、国際的な人質、人質ビジネスというんですか、それとも武装勢力が、こう、人質を、拘束するような、こう、大組織ですよね。数百人を収容するような場所が、イドリブ県のどこにあるのかとか、その資金はどうやって調達されてるのか、どういった人が行ってるのかというようなことは、まさに体験された安田さんにしかわからないことなので、もちろん周辺情報は私も集めようとは思っていますし、今後このラジオにも、シリア人ジャーナリストの、シリア人ジャーナリストの、エルカシュ・ナジーブさんもゲストに来ていただくことになっていまして、皆さんと一緒にどういったことが起こっていて、どんな組織なのかということも、調べていこうと思います。そして多くの罪のないシリアの国民の方もいらっしゃるわけで、そういった方々も含めてどうやったら、皆が幸せに生きれる社会を作れるのかという現場の声を伝えていきたいと思います。で、話が戻りますが、安田さんにしか、わからない体験は安田さんしか、伝えられないけれども、この安田さんの報道って、シリアがどうなってるかということがほとんど語られないままに、安田さん自身の人格否定であったり、そもそも、カタールが3億円を、人質、の解放のために出したという根拠がないままに、それが出されたということが前提となって話が進んでいる。例えば、三浦瑠麗さんですよね。安田さんがシリアに行って、起こったことは、テロ組織にお金が、行っただけだと。そういった発言がありました。これは大変問題がある発言だと思うんですね。まず、安田さん自身はテロを助長するために取材を今までしてきたわけではなく、今まで、報道されていた中での、動画や、記事のレポートの中でも、基本的に暴力を、批判する、テロを否定する記事を書いてこられて、その被害を受けられた方々の、立場からものを書かれてた方なのに、根拠なく3億円が実際に払われたという根拠もないのに、それを人格を全否定するような発言をされると、しかもテレビやメディアという影響力の中である中ですると、いうこの 発言については不用意だと言わざるを得ません。今回の件で総合的に見て安田さんが現地入りして何が起きたかということ、結局のところテロ組織にお金が渡ったと言っておられるんですけれども、この有益な情報が全くないわけではなく、これから記者会見でも明らかにされると思うんですが、そもそもどういう組織がこういった犯罪を行っているのかということを、当事者である安田さんにしかわからない、この発言が、これからの私たち国際社会の中での共通の財産になってくると思いますし、そもそもこのお金が渡ったという根拠もないのに言われた三浦さんの発言は非常に不本意だし、安田さんは訴えた方がいいんじゃないかなと思いますよね。安田さんの弁護士の皆さん、こういった影響力のある方が根拠なくメディアで言われた人権侵害発言についてしっかりと対応されることを私は望んでます。あととてもですね、これは違うだろうと思ったのは、この、ビートたけしさんですね。ビートたけし氏が、こう言いました。一攫千金のために危険な地域に行って拘束されたと、ビートたけしさんが言ってるわけですね。で、フリーランスジャーナリストっていうのは現地へ行って記事を書いてそれを出版社に売って儲けるわけでしょ。仕事のために危険を犯すのはリスクだから、それに政府がお金を出したかどうかはわからないけど、どうなんだろうね。なんかこう、いろんなこう事実がもやもやしたことを言われてるんですよね。でも天下のたけしさんですから、みんなある程度、へえ、いいこと言ってるなって思うわけですよね。これ、嘘の塗り重ねです。まずですね、フリージャーナリストが現地に行って記事を書いて、それを出版社に売って儲けるわけでしょう。まあ確かにそうなんですよ。ただですね、多くの場合は、その取材費と、この出版不況の中の、記事提供費や写真費、の買い取りの費用ですよね。これらは本当に1枚10万円いったらいい方で、で、この原稿料にしたって3万とか5万とか、本当そのぐらいの金額なんですよね。で、一方、その、危険地域での取材というのは、例えば、そのイラクの、バクダッド空港から、もう、数キロ、バクダッド空港からの、ルートでは、ちょっと、行く道がですね、なんと数十万円もかかるという危険なルートアイリッシュという場所もあるんですよね。なのでお金を稼ぐために行ってるわけでしょっていうのがそもそもこの出版不況の状況の中で成り立たないんですよ。そういった現場の状況もわからず、ご自身はまあ安全なスタジオの中で AD さんやディレクターさんが撮ってきた現場の VTR にああだこうだっていうことをしかも事実的根拠なしに言って、多額のお金を稼いでらっしゃるわけですよね。なんかそういう人に言われるとムカつくっていうのありますよね。私、二人の娘がいまして、うちの、戦場ジャーナリストの夫は、大変、仕事もよくやりますし、またイクメンでもありまして、子供たちへの生活費を置いていきながら、取材費をドルに変えて持っていくわけなんですけれども、なんかそのたんびにね、ああ、この1万円があれば、こう、ルートアイリッシュ武装して、護衛を雇っていくこともできるし、お金が命に変わることもあるのに、いや、なんか生活費とか置いてってくれて悪いなって思うわけですよ。そうやってね、数千円、数万円と命をこう比較しながら、でも戦場に行くって、お金のためなわけじゃないじゃないですか。そこはすごい言いたいんですよ。それを安田さんが、こう人質ビジネスじゃないかとか、なんかこう拘束されて何億円も稼いだんじゃないかとか、なんかそういったことをね、軽々しく言われると、戦場ジャーナリストの妻として、ほんと腹立ってくるんですよ。この国って、ジャーナリストがどういった思いで、どんな現状で、戦地に行くのかっていうことを全く理解してないわけですよ。で、なぜ行くのか。やはりそこに、声なき声があるんですよ。 多くの、メディアというのは企業がバックについていますので、当然大企業が、報道にとって都合の悪いことは、出せないんですよね。出さないし。で、そのメディアというのも、の資本を持っている方が作っている自分たちの広告塔みたいな、広告チャンネルみたいなものが主なので、そうなると、経済的に力のなかったり、今の欧米中心主義の中で、そこの、支配、この欧米ではない側の人たちであるとか、そういう人たちの声は全体的に表に出てこないんですよね。でも、そういったあまりに世界の不平等があることを、その中で子どもたちが犠牲になり、女性たちが犠牲になり、殺害があり、という、そういった構造の中で被害者の声を伝えて、その問題を解決するためには、じゃあ安全な地域に住んでいる人たちのこの生活とどこが関係あるのっていうことをつなぎ合わせて放送するということが、この世界の圧倒的な不平等を変えていくために重要なんですよね。そういうことを伝えるために言ってるんであって、ジャーナリストがお金のために戦地に行くっていう、こう言われない誤解みたいなものを、こう、ルフする。しかも自分たちが安全なところで、ちょっとした、3時間拘束で VTR にコメントを言うような、そういったお仕事で、数百万とか数千万とか、まあ、三浦さんはそこまでやらないかもしれないけど、数十万かもしれないけどさ、でもやっぱりさ、それだけお金をもらってる人たちが発言するっていうのは、とても恥ずかしいことだと私は思う。で、それはこう何回も戦場取材をしていく姿を見てる妻としてやはり許せるものではないし、それは同時に多くの戦場ジャーナリストの家族ってほとんどいないと思うんですよね。でも戦場ジャーナリストの家族だから困ってるというだけではなくて、で、多くの、通常の普通の生活を日本で送っている人たちにとっても、自分たちが、こう、正当に正しい情報を知る機会を奪われているということになるし、こう、多くの時間をやはりスマホもですけれども、まだテレビや新聞を信じている人たくさんいて、そういった中で、本当であればもっと有益な情報を得ることができるはずのメディアから、こう簡単でインスタントな、こう人を、人格を否定したり、こう品格を落とすようなもの、劣化した情報しか得ることができないっていうのは、国民の皆さんの生活の質を著しく、こう落とすことなんですよ。なので、皆さんも、こういった簡単な根拠ない人権、侵害にも当たるような、自己責任論を、こう、流布されている状況を、簡単にイエスと言っちゃダメなんですよ。そこで、こう、奪われているのは、もっと良質な、報道を見て、美しい芸術を見て、休暇もあって、本当は人生ってもっと美しいものだと私は信じてるんですけれども、友情を、信じて、愛情を持って、先輩を尊敬して、子供たちを育ててという、本当であればもっと美しく生きれるはずの自分たちの人生も奪われてるっていうことなんです。なので、安田純平さんの尊厳を取り戻すことは、同時に国民一人一人の私たちのより美しく生きる権利を取り戻すことになると思ってます。もちろん安田純平さんがね、こう飛行機の中でハイになって話してたら意外と元気に見えたりだとか、あと痩せてるって言ったけど、もともと痩せ型だったのでそこまで激痩せというわけではなかったこととか、こう足も折らなきゃいけないような中にいたはずなのに結構元気に歩いてたりとか、あれおかしいなって思うことは私も正直言ってあります。でもね、あれ安田さんはずーっと その狭い独房にいたと言ってるわけではなくって、ある時期そういう、狭いところに入ってたと言ってたわけだから、その後もう少し広いところで暮らしてたんだろうし、こう足腰が元気だったから、のずっとそこにいたというわけではないし、一時期そうだったということを考えれば別に嘘だとは思わないんですよね。ただ安田さんは2日の11時に記者会見を本人がされると思うので、この周辺でやんややんやというのではなくて、ご本人の声をまず聞いていきたいなと思います。で、こういった形で本来であれば安田純平さんのように拘束されたそのシリア、なぜ安田さんがシリアに行ったのか、そこでどんな人権侵害が起こっているのかということに注目がされていくべきだと思うんですね。本日聞いた取材で聞いた話なんですけれども、ある、在日シリア人の、研究家の方がこう言っておりました。というのはシリアでは報道の自由がない。で、例えば若者たちが数十人で映画を見る会を企画をした。そしたらその後数ヶ月拘束されてしまった。なぜかというと、そこで、共謀して何か反政府的なことを考えるかもしれないから、なので拘束されてしまった。まるで戦時中の日本のような、お前らなんてこう反政府的な軍隊的なこう芝居をやってるんだみたいな、なんかそういう状況がシリアにあって、実際にその方は拘束もされたそうなんですけれども、そういった中で、安田さんが、こう、記事を書いてくれたことをありがたく思っていると、その方は言っていました。で、実際に、シリア人のジャーナリストが、報道ができない中で、フリーのジャーナリストが、日本から来て報道してくれることに関して、大変感謝してるから安田さんに会いたいと言ったそうなんですけれども、そういったシリアでの人々の暮らしこそもっとクローズアップされることだと思うんですね。また、人質ビジネスというのが実際にあるのは確かなんですよ。例えば、その外国人を拘束して高い身代金を取るという、こういったタイプの人質事件は、2004年の高藤直子さんの時もありましたし、他に、外国のジャーナリストを拘束するような例もたくさんありますよね。で、もちろんそういった人質ビジネスという質の悪い仕事がまかり通ってるということは問題であるし、犯人集団は罰せられなければならない。しかし私は同時にこう考えます。例えば、その花屋があって、八百屋さんがあって、普通の仕事をして人々が暮らせるような状況があったならば、その人質ビジネスは生まれるんだろうかと。例えば、私は2004年にイラクに行ったんですけれども、その時に本当に混乱している状況がありました。人々が、私が行った時はまだ外国からの観光客もいるような状況だったんですね。で、ギャラリーがあって、人々がいて、お茶を飲んだりしていた。でも、その後本当に人質事件もあって、観光客が来れなくなったんですけれども、その中で、その中で、ごめんなさい。後でカットしよう。私が帰った後メールがあって、今はゴミ捨て場に人がドリルで穴を開けられて捨てられてるような街になっちゃったんだよ。レナが来た、美しいバクダッドはもうないんだよってイラクの友達が言うんですね。で、ある仕事は、こう、詐欺まがいの仕事であったり、人を殺すような仕事しか、この街にはなくなっちゃったよって言うんですよ。で、それは、とても悲しいことで、最初から人々が仕事があって安定した社会だったら、人質ビジネスも起こらないんじゃないかと思うんです。戦争が起こって、紛争が起こって、 て、で、治安が乱れてるからそういう状況になるんだから、だとしたら、その武装勢力ももちろん罰しなければいけないんですけれども、あまりの格差であるとか、こう紛争の原因をなくしていきながら状況を変えていくっていうことが、こう安田さん一人が身代金もらったのかどうなのかみたいな話をするよりも、もっともっと大きく重要なことだと私は思っています。というわけでですね、放送の方がもうそろそろとなってまいりました。私、増山里奈のインフォメーションとしましては、これから11月は16日から18日までロンドンの最大の日本博ハイパーエクスポに出演してきます。リファッションキャラバンという着物を現代風にアレンジしたファッションショーに出演します。私もモデルと、あとですね、ライブペイントをショーの中でしてきます。先日24万人、パリのジャパンエクスポでも披露したこのパフォーマンス、大変話題を呼びまして、今回、ハイパージャパンのメインステージを飾らせていただくことになりました。日本では11月の29日に麻布区民センターにて、チケット代が5000円なんですけれども、午後7時から凱旋報告会を行います。ぜひ皆様いらしてください。また11月25日には池袋ワイルドピッチにて、ロンドンの凱旋報告を行います。こちらは、この日は、西増山里奈のインフォメーションです。11月10日は所沢にあります、ピースアートセンター増山里奈美術館公開日で、私が朝10時半から午後、6時半まで会場におります。西武池袋線狭山ヶ丘駅に着いたら、090-9133-6430 番、斉藤館長までお電話をいただけましたら、このドラゴンジャーナルの生みの親、斉藤さんが作ってくれた増山里奈美術館、絵画や、映像作品に触れていただく美術館に来ていただけます。15時からは映画貞子の鶴、地球をつなぐ増山里奈監督作品の上映と、16時半からはこの多摩レイクサイド FM 市川うらら FM の、ドラゴンジャーナルの公開収録が行われます。ゲストは渡辺正隆さん、2004年に安田純平さんとイラクの武装勢力に拘束された、渡辺さんにオフレコ話をお聞きいたします。激ヤバトーク、実際には地上波の部分ではカットも出ちゃうかもしれないので、ぜひ、現場まで生で聞きに来てください。増山里奈の原画も、たっぷりご覧いただけます。また11月の16日から18日まではロンドン最大の日本博ハイパージャパンに参加してきます。メインステージ10万人の前でのパフォーマンス、着物ファッションショーリファッションキャラバンに参加します。モデルとして参加して、またその場でライブペイントもございますので、ぜひ皆様ご参加お願いいたします。と言ってもロンドンに来るのは大変だと言われる方は、ぜひ凱旋公園にお越しください。凱旋公園今2つ企画しています。11月の25日には飯田橋のワイルドピッチというお店で報告会があります。こちら、飯田橋のワイルドピッチでの報告会、日程が、11月25日日曜日の、15時半から18時半、チケット代が2000円となっております。飯田橋から徒歩6分、飯田橋 4-2-6 アバンセ飯田橋4階となっております。また11月29日には、ショーでの凱旋公演、こういったショーをやったよというリアルな、ステージをご覧いただけます。こちら、麻布区民センター六本木から歩いて5分ほどのところにあります麻布区民センターにて行います。チケットは5000円となっております。ぜひ皆様、ロンドンでも大人気の私たちのショー見に来てください。では今後も毎週お届けいたします。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。またお会いしましょう。 皆様と一緒に、いいご縁をつなげていきまして、上り流を上げていきたいと思います。では来週もお会いしましょう。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。増山れなのドラゴンチャンネル。この放送は NPO 法人ゆずりはの会、経済総合分析株式会社のご提供にてお送りいたしました。